はい、こんにちは、左大臣光永です。今回のコロナ騒動が一段落すれば、全世界から中国に対して謝罪請求、賠償請求が殺到するでしょう。おそらく中国共産党はもう持たないと思います。中国共産党がチベットでウイグルで行ってきたこと、生きた人間の臓器をえぐり出すなどの蛮行を見るにつけ、中国共産党は人類共通の敵であり、滅ぼすべき絶対悪と言えます。しかし中国共産党が瓦解すれば、一般の中国人もバブルに浮かれ、爆買いとかなんとかバカ騒ぎはできなくなるでしょう。日本もインバウンド需要などというたわごとはやめて、一刻も早く中国を見捨てるべきです。今京都はとても静かです。飲食店は軒並みガラーンとして客が入っていません。今後はインバウンドに頼り切ったぼったくり価格をやめて、真面目で正直な商売に切り替えていくべきです。でなければ京都に先はないと思います。本日から3回にわたって岩倉米欧使節団について語ります。明治4年1871年から明治6年1873年まで、岩倉朋美、木戸孝允はじめ明治政府の首脳部がアメリカ、イギリスはじめ全12カ国を巡察しました。長く鎖国体制下にあった日本にとっては大きなカルチャーショックとなりました。明治4年1871年11月12日、米欧使節団岩倉朋美使節団がアメリカおよびヨーロッパ各国に向けて出発しました。これより4ヶ月前、廃藩置県が終わり、国内のことが一応片付いたため、海外に目を向ける余裕も出てきたことによってでした。全権大使は右大臣岩倉朋美、副使は参議木戸孝允、大蔵卿大久保利通、工部太夫伊藤博文、留学生を含む総勢107名からなりました。書記官に後の新聞記者福地源一郎、留学生の中には津田塾大学を開く津田梅子、同志社大学を開く新島城、女子教育に力を入れた山川捨松、後に大山巌と結婚して大山捨松となります。自由民権運動の理論的指導者となった中江長民らの姿がありました。平均年齢32歳の精鋭たちでした。使節団の目的は、第一に不平等条約の改正のための予備交渉を行うこと、安政5年1858年に締結された修好条約の改定時期が迫っているため、これを機に領事裁判権、関税自主権がないという不利な条件を改めてもらいたい、そのための予備交渉を行うことが第一の目的でした。第二の目的は、西洋の近代的社会制度、産業技術などを視察することでした。使節団の滞在期間は当初10ヶ月の予定でしたが、最終的には明治4年1871年11月から明治6年1873年9月まで1年9ヶ月に及びました。これほど長い間政府の主要メンバーが外遊したことは日本の歴史上初めてのことでした。留守を預かるのは西郷隆盛、三条実美、江藤新平らでした。木戸孝允は特に西郷隆盛を警戒しました。我らが外遊している間に西郷が勝手なことをしでかすんじゃないか。そこで出発前に西郷や三条実美に誓約させました。岩倉朋美、木戸孝允、大久保利通らが不在中は廃藩置県の後始末に努め、大きな改革は行わないこと。しかし廃藩置県の後始末に努めろ、大きな改革をするなとは言っても具体性に欠けました。実際岩倉たちの外遊中に国内では政官論紛争が起こることになります。明治4年1871年11月10日、使節団は東京を出発、11月12日横浜から外輪船アメリカ号に乗り込み船出しました。砲台から19発の大砲が撃たれ、使節団の出発を祝しました。この日暴走湾も出て、 伊豆相模の洋上を走るにつれ、夕日のもとに富士の雪、箱根足柄の峰々などが緑に霞む眺めの美しく、名残惜しく見送るかと思えば、夜も月の輝きがさえ渡り、海上の眺めはこれ以上ないものだったが、これを日本の別れとして11時には皆客室に入った。11月17日明治天皇の大嘗祭を祝して、上院にシャンパンが振る舞われ、岩倉具視がひたたれ姿で口上を述べました。会場24日、使節団一行は12月6日早朝、最初の訪問地サンフランシスコに入港。15発の礼砲で迎えられ、グランドホテルに荷を下ろしました。
なんという！
一行はホテルの豪華さに絶句します。5階建ての石造りの建物で、120坪の食堂があり、300人が同時に食事できました。客室は日本の8畳間ぐらいあり、寝床は鉄のスプリングで浮くようにしてあり、布団は柔らか、水盤があり、顔を洗えるようになっており、蛇口をひねれば水が出ることも一行には新鮮な驚きでした。翌12月7日から一行のサンフランシスコ見学が始まります。知事、軍士官、各国領事などに挨拶し、ホテルに帰ってからも路上に集まった市民たちから歓迎されました。12月14日夜、市民主催の300人参加のパーティーが開かれ、伊藤博文が英語でスピーチして感謝の意を表しました。最初の滞在地サンフランシスコで2週間ほど過ごした後、一行は大陸横断鉄道に乗り込みます。使節団、留学生100人余りが5車両に分乗して、首都ワシントンまで5000キロの道のりを1ヶ月ほどかけて行きました。寒い季節のことで雪や氷が降りしきり、ことにシエラネバダからロッキーまでの山岳地帯は過酷でした。雪のため2週間以上も足止めを食らいました。途中、インディアンの集落や新国からの移民の居住区があり、アメリカにおける社会格差について考えさせられました。オマハからシカゴまでは今までと打って変わって穏やかでした。シカゴの大都会っぷりに一同は目を見張ります。雪で予定より遅れましたが、1872年2月29日、無事ワシントンに着きました。駅前にはアメリカ政府接待役と、中米弁務官森有則が出迎えます。一行はホワイトハウスでグラント大統領に謁見し、明治天皇の国書を渡しました。ついで、幕末に結んだ不平等条約の改正について、予備交渉を行おうとしました。領事裁判権の撤廃と関税自主権の回復、この2つこそ日本にとって大きな課題でした。ところがあなた方は天皇からの全権委任状をお持ちですか？
は、え、委任状？
全権委任状がなければあなた方には何の権限もありません。
ちょっと待ってください。
岩倉具視はすぐさま大久保利通、伊藤博文の両副使を日本に送り、天皇陛下の全権委任状を取りにやらせます。とはいえ、アメリカに両名が戻ってくるには少なくとも20日間かかります。予定していたワシントン滞在を大幅に延長せざるを得なくなりました。国際社会でのルールを知らず、委任状の必要さえ知らなかった使節団、つくづく自分たちの未熟さを実感します。
こうなったら今回は条約改正は諦めて、西欧の文物を吸収することに絞りましょう。
そうですとも。大久保利通、伊藤博文が戻ってくるのを待つ間、使節団はワシントンの各地を精力的に視察しました。ワシントン近郊アナポリスの海軍兵学校では、使節団を迎える歓迎レセプションが開かれ、300人もの男女がダンスなどをしました。それを見て一行は驚きます。公共の場に夫人が出入りし、しかも敬意を持って遇されていることに。 日本では妻が夫に仕えているのに、欧米では夫が妻に仕えている。夫人が乗り物などに乗るときは、男性は必ず譲って、夫人は遠慮なく席に着く。夫人の地位の高いことは、日本とはまるで違っていました。アーリントン墓地では、戦没将兵追悼記念日の式典に参加し、南北戦争の孤児などを聞き、一行は感動を覚えます。ニューヨークでは、ブロードウェイに面したホテルに宿を取り、繁華街の喧騒に驚き、ウォール街、セントラルパーク、ウエストポイントの陸軍士官学校など3日間にわたり見学。その後、ナイアガラの滝を見て、サラトカでリゾートホテルに泊まり、バーモント州の山中を抜けて、大西洋岸に南下し、ボストンに到着しました。ボストンでは、南北戦争終結10周年記念音楽会に招かれました。その感動を記して、楽団がそうする調べは、流れる雲もとどめるような寥寥たる響きで、万を超す合唱団が一斉に声を合わせると、白雪を思わせるような美しさである。その後、イギリス近衛兵軍楽隊が、独立戦争当時のアメリカ愛国歌を演奏すると、万丈が手拍子、足拍子で合わせました。書記官の久米邦武はつくづく感動して記します。どの国民にも人情の根本に愛国心がある。文明開化もそこから発する。欧米諸国ではまず自国の歴史を教えるところから教育が始まる。そこから愛国心が養われるのだと。6月17日、大久保利通たちが戻ってきましたが、条約改正の交渉はうまくいかず、中止になりました。6月22日、使節団はワシントンを後にします。フィラデルフィアでは、イギリスからの独立宣言を起草した最初の連邦議会議事堂、インディペンデンスホール、蒸気機関車製造工場、刑務所などを見学し、ニューヨークに戻って聖書教会 YMCA キリスト教青年会を見学し、西欧社会における宗教の在り方について、日本人の宗教観との違いについて考察しました。ボストンでは免死紡績工場を訪れ、詳しく記録を取り、7月3日一行はアメリカでの行程を終え、ボストン港でイギリス客船オリンパス号に乗り、イギリスに向けて出発しました。礼砲が鳴り、数百人の市民が使節団を見送ってくれました。その様子を記して、アメリカ人は外国人に対しても家族のように接し、同国人のように親しむことに、ボストン到着以来5日の間、市中からも近郊からもこれまでにない熱いもてなしを受けた。次回、岩倉米欧使節にイギリスに続きます。お楽しみに。講演録音も公開中です。日蓮と一辺、鎌倉新仏教を代表する日本仏教界の巨人、日蓮と一辺、その生涯について語っています。90分間喋りまくっております。そして再発売です。日本の歴史、飛鳥奈良、飛鳥時代から奈良時代にかけての歴史や人物について解説した解説音声とテキストです。第1部飛鳥時代編は、蘇我馬子や聖徳太子の時代から一子の変、大化の改新も経て人心の乱まで。第2部奈良時代編は、長屋王の変、聖武天皇の大仏建立、鑑真和上の来日、藤原の中丸の乱、桓武天皇の即位から長岡京遷都の直前まで、教科書で昔習ったあの出来事、あの人物、バラバラだった知識がスーッと一本の線でつながります。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。